クリスマスの季節になると、クリスチャンの世界全体がイエス・キリスト平和の君の降誕を祝います。皆イエスの降誕を告げる天使の知らせを喜ぶのです。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。チャールズ・ディケンズが自分の子供たちに宛てて書いた手紙は、クリスチャンが救い主を尊ぶ様を如実に表しています。愛する子供たちよ、あなたたちにイエス・キリストの歴史についていくばくかのことを知ってほしいと切に望んでいる。誰もがこの方について知るべきだからだ。これまでに生を受けた人の中で、これほど善良で優しく穏やかで、間違いを犯した全ての人を気の毒に思う人はいない。これはディケンズが序文で書いたことです。そしてこのように結んでいます。覚えておきなさい、クリスチャンは常に善を行うものだ。自分に対して悪を行う人に対しても、クリスチャンは自分と同じように隣人を愛し、人からしてほしいことを誰にでも行う。クリスチャンは穏やかで慈悲深く許しの心を持ち、そのような特質を資質を静かに心に秘めている。それについて、また祈りについて、あるいは神への愛について決して誇らず、何事においても謙遜に正しいことをしようとすることにより、常に主への愛を示す。このように行い、主イエス・キリストの生涯と教えを心に留め、それに従おうとするなら、神が私たちの罪や過ちを許してくださることを確信を持って望むことができる。そして平安のうちに暮らし、主を迎えることができるのだ。ディケンズが記したように、主イエス・キリストの生涯と教えは私たちを平安へと導いてくれます。使徒パウロは救い主の教えを平和の福音と呼びました。平和、平安という言葉は聖典の中でさまざまな意味を持ちます。イエスは安かれと呼ばれた時、預言者イザヤが預言したように、宣言したような平安を指しておられたのは明らかです。正義は平和を生じ、正義の結び目は常しえの平安と信頼である。救い主はこの預言を成就され、このように説明しておられます。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。主イエス・キリストは最後の教えの中で使徒たちにこのように言われました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。その後間もなく、救い主は新世界の義人たちを訪れ、イザヤの次の言葉を引用されました。あなたの子孫は皆、主によって教えを受け、あなたの子孫の平安は深い。一人の人の生活における平安について、救い主が教えられたことは、家族の平和や国家の平和、世界の平和にも当てはまります。救い主と使徒たちは世界平和のためのプログラムを持っておられませんでしたが、個人の義について教えられました。またローマの統治や地元の暴君の政権に反対されたわけでもありません。個人の義について述べ伝え、神の子は敵を愛し、すべての人と平和に過ごしなさいと教えられたのです。戦争と争いは悪の産物であり、平和は義の産物です。福音の祝福はすべての人に当てはまり、平和の公式も同じです。神の戒めを守るべきなのです。ハワード W ハンター大官庁は次のように教えました。世の人々が絶望している平和とは、敵対心が止む状態のことですが、その平安は神が定められた諸条件に従う時にのみ訪れる状態だということに人々は気づいていません。人やこの世のやり方に頼るなら、 不安と混乱を招くでしょう。しかし神に頼りさえすれば、不安な心に平安が訪れるでしょう。この平安はこの世の混乱から私たちを守ってくれます。現代の啓示にはこうあります。義の技を行う者はその報いを受ける、すなわちこの世において平和を、また来たるべき世において永遠の命を受けるということを知っておきなさい。救い主は平和を約束されました。この平和は私たちの目標です。この約束された平和は、主の戒めを守ることによってもたらされる幸せと安らぎを感じることです。スペンサー・ W ・キンボル大官庁はこのように言いました。平和は義の実です。お金で買えず、取引したり交換したりすることもできません。努力して得なければなりません。賛美歌には福音は平和をもたらすとあります。別の賛美歌でも次の祈りをメロディーに乗せて歌います。地に平和があるように、平和を私から始められるように。国家を構成する人々の中に広く義を確立することなしに、国家間の平和を樹立することはできません。問題の多い第二次世界大戦の最中に、ジョン・ A ・ウィッツォ長老はこのように教えました。平和な共同体を築く唯一の方法は、平和を愛し平和を作り出す男女を育むことです。そのキリストの教義と主の教会により、個々人は世界の平和をその手に握っているのです。つまり私は世界平和に対する責任を負っており、皆さん一人一人も世界平和に責任を負っているということです。この責任は他の人に転嫁できません。そのおよそ30年後、中央幹部であったエルドレッド・G・スミスも同じ真理を教えました。各人が心に安らぎを得るならば、家庭に平和があるであろう。各家庭に平和があれば、国に平和がある。国に平和があれば、世界に平和がある。地に平和があるように、平和を私から始められるようにという歌を歌うとき、ただ単に歌うのではなく、本気で取り組もう。これを私の目標、あなたの目標としようではないか。私の好きなクリスマスの物語の一つは、30年以上前にデゼレットニュースに掲載されたもので、11歳の少女が教訓を得る物語です。少女は欲しかった贈り物をもらえなかったことで悲しむものの、クリスマスの時期の贈り物は何を祝うためなのかを学んで平安を感じるのです。この話を特に子供たちと青少年に向けて話します。11歳の少女はずっと欲しかった新しい人形をもらえなかったため、とても悲しみました。母親は娘を慰めようとして、あなたはそういうものはもう卒業よと言いました。自分は本当にクリスマスを卒業したのだろうかと娘は考えます。すると父親が説明しました。愛しい娘よ、成長にはたくさんの苦痛と喜びが伴うんだ。君はまだクリスマスを卒業してはいない。もっと大切なことが君に起こっているのだよ。君は成長して、小さい頃に理解できたことよりも、もっと深くて大切な意味がたくさんの物事にあることに気づき始めているよね。クリスマスにプレゼントを贈るのは、羊飼いと博士たちが幼子イエスに贈り物を持って行ったからだという話を聞いたことがあるだろう。だが本当の最初のクリスマスの贈り物について話してあげよう。父親はそう言うと、幾多の困難や反逆にあっても常に御父に忠実で、私たちが暮らしているこの世界を神が創造されるのを助けられた神の長子に対する神の天の御父の偉大な愛について話しました。天の御父が私たちの救い主として主イエス・キリストを送ってくださったことについて娘に話しました。モルモン書の中から次の聖句を読みました。この御子は天から人の子らの中に下ってきて、土の幕屋に宿り、見よ、このお方は数々の試練に耐え、肉体の苦痛や飢え、渇き、疲労に耐えられるが、それは人にとっては死ぬ以外に耐えようのないものである。見よ、ご自分のための悪事と忌まわしい行いのために、 この方が受けられる苦しみは非常に激しく、あらゆる毛穴から血が流れ出るほどだからである。そしてこの方はイエス・キリスト、神の御子、天地の父と呼ばれる。父親は本を閉じながらこのように説明しました。天の御父はこのようなことが愛する息子に及ぶことを知っておられたにもかかわらず、その無限の愛と知恵により御子を世に送ってくださったのだ。この奇跡贈り物のもう一つの要点は、御子キリストも全てを知りながら私たちが永遠の命を得られるよう進んでご自身を捧げられたということなのだよ。何年か経ってこの女性は少女から大人に成長し、このように記しています。覚えている限り、その晩は枕元にクリスマスの人形を置かずに寝た初めてのクリスマスの晩でした。私にはもっと良いものがありました。心には真新しい、心の弾むような平安がありました。使い古したりなくしたりすることのない贈り物を見つけたのです。それは決して卒業することのない贈り物であり、神の助けにより成長して手に入れることのできる贈り物です、賜物です。私はいつの日か自分の子供を持ち、愛の贈り物についてもっと理解できるように祈りました。昨年の大官庁会クリスマスディボーショナルに、そこで話されたラサレ・メルソン大官庁の教えを引用します。イエス・キリストこそ神の卓越した賜物、すなわち神のすべての子供たちへの御父の賜物であられます。地上でこれまでに与えられた最大の贈り物は、御父が与えてくださった御子と御子の復活および贖罪という賜物です。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。このクリスマスの季節に私たちが行う全てのことに、この永遠の真理が行き渡るようイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。